知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はもしもを考える防災コラム、夏でも低体温症について危機管理課の渡辺さんにお話を伺います。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
暑い季節になってきました。大雨が降りやすく災害の可能性が高まる時期でもあります。日頃からの備えもしっかりとしておきたいものですね。さて、今回のコラムは夏でも低体温症というテーマです。まず低体温症とはどのようなものでしょうか。
はい、低体温症とは臓器などの深部体温が35度を下回る状態のことです。低体温症になると様々な症状を引き起こすため、熱中症と同様に危険な病気であると言われています。
低体温症というのも熱中症と同じように危険なものということなんですね。低体温症と言いますと寒い時期に起きる印象でした。夏と低体温症はあまり結びつかない気がするんですが、暑い夏でも低体温症になることがあるんでしょうか。
そうですよね。低体温症というと冬場のイメージが強いかと思いますが、夏でも低体温症になる可能性があります。例えば雨に濡れた後にそのままにしておくと低体温症の原因になります。気化熱によって肌の熱が奪われ、さらに風に当たったり冷房が効いている場所に長時間いたりすることで低体温症のリスクが上がります。特に体温変化の感じにくい高齢者の方や持病のある方は夏でも低体温症に注意が必要です。
そういうことなんですね。夏でも気をつけなくてはなりませんね。では具体的にはどのような症状が起きるのでしょうか。
はい、頭痛やめまいなどの体調不良、全身の震えといった症状があります。また免疫力が下がり感染症のリスクも上がりますので注意が必要です。
そうなんですね。では低体温症を防ぐにはどのようなことに気をつければいいでしょうか。
はい、夏場の低体温には汗や雨で服が濡れてしまった状態を放置せず、定期的に着替えを行ってください。また夏場でも冷たいものばかりに偏った食事にならないよう、栄養の取れた食事を取っていただくことも大事です。
わかりました。濡れたままではなくってちゃんと着替えをするとか、あと食事にも気をつけるということですよね。大雨による災害が起こりやすい夏に備えて準備をしておくといいものはありますか。
はい、非常用持ち出し袋に着替えの服を加えておいてください。また雨具の準備もお願いします。雨具は膝丈以上あるポンチョタイプのカッパがあると避難所で着替えをする際の目隠しにもなるためおすすめです。
なるほど、そういった使い方もあるんですね。はい、持ち出し袋に着替えの服、私もね早速入れてみようと思います。今回の内容について詳しく知りたい方はどこを見ればいいでしょうか。
はい、広報一宮7月号に掲載されてますのでご覧いただければと思います。
ぜひ皆さんこちらをご確認ください。では渡辺さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、これから大雨の多い時期になります。災害に備えた準備をしていただくとともに、健康管理にも留意していただきたいと思います。また一宮市では災害時の緊急情報などをいち早く皆さんにお伝えするため、スマートフォンや携帯電話で受信できるメール配信サービス、安心防災ネットを運用しています。一宮市 公式ウェブサイトに登録方法を掲載してありますので、ぜひご登録をお願いします。
安心防災ネット、これは私も登録をしていますが、とても便利ですし、いざという時にも心強いですのでね、まだ登録をしていないという方はぜひこの機会に登録されてはいかがでしょうか。今回は危機管理課の渡辺さんにお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回渡辺さんにお話しいただいた、もしも考える防災コラム、夏でも低体温症については、広報一宮7月号15ページに紹介されています。お問い合わせは危機管理課、電話番号 0586-28-8959 0586-28-8959 です。
iWave
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは2025年4月採用、市職員を募集のお知らせです。大学、短大、高校卒、一般事務障害者若干名、受験資格、申し込み時点で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている方、1984年4月2日から2007年4月1日生まれで、大学、短大、高校を卒業、または2025年3月に卒業見込みの方、高校卒、一般事務、消防、土木、いずれも若干名、受験資格、2000年4月2日から2007年4月1日生まれで、高校を卒業、または2025年3月に卒業見込みの方、環境員、若干名、中型自動車運転免許以上の免許を有する方、または2025年3月までに取得見込みの方、1985年4月2日から2006年4月1日生まれの方、お申し込みは7月16日火曜日から8月16日金曜日までに電子申請でお願いします。募集案内は人事課でも配布しています。欠席辞退をした方、および2024年4月15日から5月7日、5月24日から6月14日の申し込みをした方は応募できません。募集案内は市ウェブサイトからダウンロードできます。お問い合わせは人事課。電話番号0586-28-8953、0586-28-8953です。続いては1380マルシェのお知らせです。野菜や加工品の直売を行います。日時は7月17日水曜日午前9時から午後1時、売り切れ次第終了します。好天時は中止の場合があります。会場は本庁舎西側夢織広場です。お問い合わせは農業振興課、電話番号0586-28-9136、0586-28-9136です。次に福祉マルシェ III マーケットのお知らせです。市内の福祉事業所の紹介、お菓子など自主製品の販売を行います。日時は7月16日火曜日、17日水曜日、午前10時から午後7時、会場はイオンモール木曽川です。お問い合わせは福祉総合相談室内障害者自立支援協議会、電話番号0586-28-9145、0586-28-9145です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。